尿酸値を下げるために大好きなビールを我慢して、プリン体の多そうなレバーや魚介類を必死に避ける、痛風の恐怖を知る人なら一度は通る道かもしれません。でも今日はあえて厳しいことをお伝えします。実はビールを控える、プリン体を避けるという努力は痛風改善というパズルのまだ半分でしかないんですね。残りの半分、つまりあなたがどれだけストイックに食事制限をしてもなぜか尿酸値が下がらない、あるいは発作を繰り返してしまう、この真の理由、それは世間一般で言われる何を食べるかではなく、あなたの体内のゴミ捨て場の機能に隠されているんです。皆さんこんにちは、ナチュロパスのさえです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々ズームでのリモート診察を行っております。そう、その世の中にはこれを食べてはいけないという引き算の情報が溢れていますが、私のセッションでは体の機能をどう最大化させるかという足し算の視点、これを大切にしています。今日はあなたの腸を尿酸の最強の排出マシンに変えるための具体的な戦略をお持ちしました。さてまずなんですけれど、基本のメカニズムをちょっとアップデートしてほしいと思います。多くの人は尿酸は尿から出るものと思い込んでいると思いますが、実はここが大きな落とし穴の一つなんですね。尿酸の排出経路の内訳は、70% は腎臓から尿として、ですが残りの 30% はなんと腸から便として排出されているんですね。痛風を繰り返す方の多くはこの腸からの出口が渋滞を起こしているケースが多いです。腸内環境が悪化すると尿酸を外に追い出す力というのが弱まって、結果として血液中に尿酸が逆流、結晶化してあの激痛を引き起こすわけなんですね。つまり腎臓のケアだけじゃなくって腸のケアをしない限りパズルのピースは埋まらないということなんです。ではどうすれば腸からこの尿酸スムーズに捨てられるのっていうことなんですが、ここで登場するのが今日の最重要キーワード、腸内の有益物質、その名も酪酸です。酪酸というのは腸内細菌が食物繊維などを分解するときに作る、短鎖脂肪酸と呼ばれる一種なんですね。で、最近の研究でこの酪酸が腸管にある尿酸の、運送体と呼びましょう。これをね、開発そして活性化させることが分かってきています。簡単に言うと、その酪酸っていうのは尿酸を腸の外へ押し出すポンプのスイッチを入れる役割を果たしているんですね。ここで、この現代素晴らしいエビデンスたくさんありますので2個ご紹介したいと思います。まず1つです。2021年の中国での臨床研究結果なんですけれども、痛風患者の腸内フローラを分析したんですね。そうすると、健康な人に比べてこの酪酸生産菌というのがかなりやっぱり低いことが分かりました。つまり酪酸が不足すると腸からの尿酸の排泄が停滞してしまって発作の頻度が上がるというわけなんですよね。そしてもう一つですね、2023年の研究結果があります。こちらはですね、腸内環境の多様性が低い、つまりその腸内細菌のバランスが崩れている人ほど、この血症、つまりは血液内の尿酸の値が高いという、この明確なね、関係が確認されているんですよね。ってことは、つまりは酪酸が足りない腸は、出口の詰まったゴミ捨て場と一緒な感じですよ。ですから、どれだけね、プリン体を控えたとしても、3割もゴミが体内に残り続けて症状が長く、 それからリスクが上がる、そういった、格好のターゲットになってしまうんですよね。あと怖いのが、これ、まあ、いわゆるリーキーガットって言われるものですね。腸内が、粘膜かなり弱っているよという方は、この尿酸また再吸収されますよ。ですのでどんどんどんどん尿酸の値、食べなくても中で詰まっているもの、いつまで経っても抜け出さないということなんですね。じゃあね、ここからはその酪酸どうやって増やせばいいのに入っていきたいと思います。まあね、例えば酪酸菌って、菌を増やすサプリメントあるとは思うんですけれども、菌をいくら増やそうが、そもそもあなたの腸内の中にこの菌たちが食べれる餌がないと育たないんですね。ですから、あんまり菌を取るっていうのは推奨しておりません。逆に、この子たちの餌、いわゆるレジスタントスターチと呼ばれるんですけれども、これの摂取をおすすめします。じゃあこのレジスタントスターチって何なのっていうことなんですけど、まあ、でんぷんの一種なんですけれども、これですね、でんぷんっていうのは、冷める過程で結晶構造が変わるんですね。なので、熱いうちっていうのはできないんですけれども、冷める工程で、このレジスタントスターチへと変化してくれる食物がいくつかあります。それが、ご飯、簡単ですね、みんな毎日食べますよね。それからじゃがいも、さつまいも、そして、トウモロコシ、あとオートミールも非常にいいですね。なので、熱々のご飯を食べるのではなく、おにぎりにして例えば、置いておいて食べるとかですね、もしくは、冷ましたものをレンジでちょっとだけ軽く再加熱する、でも熱々にはしないということで、レジスタントスターチをしっかりと摂取することができます。これが、頻繁にお腹の中に入ってくると、やがて酪酸が作られて尿酸の排泄ポンプが勢いよくようやく回り始めるわけなんですよ。ですから、ここまでのことをまとめると、この痛風のループを抜け出すには何かを控えるという引き算だけではなく、腸の機能をどう高めるかという足し算が不可欠であること、3つのポイント今日お話ししました。その1つ目、それは尿酸の3割は腸から出るんだよということで、2番目、腸内の環境が大事なんだけれども、特に尿酸を排出してくれる酪酸という物質が大事であること、そして3つ目、この酪酸というのは、温度に非常に敏感なので、ご飯はできたら冷ましてから食べましょう。もう本当にたかが毎日食べてるご飯されどご飯なんですよ。もうこのね、実は温度っていうのが、いろんなね、栄養素の、摂取具合を左右するんですよね。ぜひですね、この小さな食習慣、食生活の変更が、もしかしたら数ヶ月後の血液検査の尿酸の結果に大きく変化があるかもしれません。とにかくね、私いつも言ってるんですけれど、その体っていうのは、こう何を食べる何を避ける大事かもしれませんが、そもそも体自体の機能が正しい環境であればさえすれば、自らね、バランスを取る力っていうのは持ってるんです。ホメオスタシスとも呼ばれるんですけれども、こっちをね、整えることをとにかく優先にしてほしいです。そうすると、いくらですね、ちょっと遊びに出かけてビールを飲もうが、そんな簡単に痛風にはならないんですよ。なんでね、あんまりこう我慢、それが本当の体作りではないんですよということをぜひ覚えておいてほしいなと思いました。というわけで、今日も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。 今日は月曜日ですね、またこれから1週間皆さん一緒に頑張っていきましょう。私たちの、ハミングバードヘルススペースナチュロパシッククリニックでは、私それからかずみ先生が、皆さんの健康の根本治療をお手伝いしております。もしもね、もう今年は絶対に良くなってやるぞ、またお医者さんに通ってるのにあんまりうまくいってないんだよねっていう方、ぜひね一度お声掛けください。そこでねきっとあなたが思いつきもしなかった、根本原因にたどり着くかもしれません。まずはお問い合わせお待ちしております。公式 LINE、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひですね私またはかずみ先生までお声掛けください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はナチュロパスのさえでした。